今回の視聴メッセージ総は特集1の中に組み込みました。視聴メッセージ総第115回。今回は総の拡大版として、今皆さんが気になっている話題についてより詳しくお伝えしようと思います。それは温泉資源についてです。近年、別府は温泉の量が減っているのではないかという話をよく聞きます。地下で何が起こっているかは完全に把握はできませんが、様々な調査やデータ、状況から判断すると減りつつある可能性が高いと判断できるかもしれません。温泉資源は有限です。決して無限に湧き出るものではありません。だからこそ市民の共有財産として大切に使っていかねばなりません。では今、急にそのような状況に陥ったのかというと、そうではありません。日本が高度経済成長で発展する中、観光客の数も増え、温泉掘削の技術も進歩してきました。ですから、少なくとも70年ほど前から、この温泉資源の減少の可能性は考えられていたのだと思います。そして断言できるのは、現在の長野市政ほど温泉資源の保護について具体的に取り組んでいる姿勢はないということです。そして、この文章を読み終えた後にはきっと安心していただけると思います。時系列に沿って説明します。1960年代、高度経済成長期に温泉掘削が急増しました。50年前に降った雨が今温泉になりますから、当時の温泉掘削の急増の影響が今出ているのではないかと言われています。1968年に温泉掘削を禁止する特別保護地域が指定されました。しかしその後も掘削は続けられ、何も手が打たれませんでした。掘削の許可を与えるのは大分県です。私が市長に就任して、温泉枯渇の危機を感じ、県と共同で温泉資源量調査を開始。結果、54年ぶりに新規掘削を規制するエリアを大幅に拡大しました。そして2011年の東日本大震災以降、再生可能エネルギーが注目され始め、低震度で高温の温泉が得られる別府で、地熱発電事業が集中しました。地熱発電自体は悪いものではありませんが、一極集中すれば当然資源に影響が出る恐れがあります。そこで2016年に地熱発電の急増を抑制するため、別府市温泉発電等の地域共生を図る条例を制定しました。これにより、別府市の承認を受けずに進める場合は、国の認定が得られる事実上地熱発電を行えないようになりました。さらに2018年にはこの条例を改正し、別府温泉の熱源に近い地域での地熱発電を抑制する地域、アボイドエリアを新設しました。さらに2024年には、別府市街地の配合地である阿蘇九十国立公園にもアボイドエリアを拡大しました。市民の皆さんにも温泉資源保護に関心を持ってもらいたい気持ちから、この10年間、せーので測ろう、別府市全域温泉一斉調査を開催し、温泉の定点観測、現況モニタリングも行っています。そして近年は、温泉資源が豊かな地域とそうでない地域がはっきりしてきています。ある場所では捨てていて、ある場所では全く出ない。そこで別府市内すべての地域を対象に、温泉の安定供給と有効活用を図るため、別府市温泉マネジメント計画を策定しました。まずは別府観光の中心でもある神奈川エリアから、整備を開始しています。将来的には、例えば 別府八島エリアそれぞれをつなぐ給湯管を整備し、AI などで自動的に温泉が多いエリアから少ないエリアへ送るシステムを開発し、市内全体の平準化を図り、無駄をなくす。夢ではなく、現在の技術であれば十分実現可能です。ここまでの説明で十分に長野市政の温泉保護の取り組みをご理解いただけたと思います。今、別府市は新湯治ウェルネスを推進しています。これこそが将来の市民の健康を守り、観光戦略として別府を将来にわたって潤してくれるものになります。そのコントロールセンターとも言うべき拠点施設が扇山のふもとに作られます。ここにはかつてのテルマスのような市民が日常を使える健康施設も作る予定です。この施設を作るにあたっても温泉の新規掘削はしません。捨てている温泉、使われていない未利用の温泉を活用しますので、どうかご安心ください。さあ、ここまでの説明で皆さん納得いただけたでしょうか。温泉枯渇についての具体的な対策を誰よりも講じてきたのは私自身だという自負があります。その思いはこれからも変わりません。単に危機感を煽る方々には、この文章をぜひ紹介してあげてください。私たちが今、享受している温泉は、先人が大切に守ってきてくれたものです。同様に私たちも、この素晴らしい資源を、文化を、今以上に大切に、子や孫の世代に渡していくのが責任です。素敵な別府を渡したい。この一心で、これからも挑戦を続けます。1月13日、執筆。